コーツ。今日はまあ YouTube とかポッドキャストとかに、あと言語学習とかについて、はいはい、長いタイトルね、悩みましたね。どんなタイトルがいいかなと思って悩んでしまいましたが、ちょっと話したいことがある。結構大事な話、まあ大事な話というか、ちょっとこう、まあそうですねまあまあまあ、あまりこう気張らずにね、はい、気張るというのはこう気合、ちょっとこう力が入るってことね。あまり気張らずにやりたいですけど、まあ、もしかしたら途中で気張ってしまうかもしれない、はい、気張っておならが出るかもしれない。まあおならだけだったらいいけど、もっと出るかもしれないけど、まあその時はちょっとご了承くださいね。はい、力が入るといろいろなものが出てしまうかもしれません。はい、ただいきなりめちゃめちゃ汚い冗談言ってね、はい、これでまあ今何人ぐらい減ったかな、多分500人ぐらい減ったかもしれないね、はい、これを聞こうとしてた人で今500人ぐらい、まあ、うわー気持ち悪い、ね、と思う汚いと言ってこう消したと思います。いいんです、いい僕は気にしない、はい、僕は僕の全てが好きな人だけ聞いてほしいまあまあちょっと気持ち悪いね、それは。僕の全て好きじゃなくていいですよ、全然大丈夫。まあ全てが好きなんてありえますかね。人の全てが好きなんてありえる？僕も奥さんとか子供とか全てを愛してると言いたいですけど、まあ現実としては結構難しいですよね。家族でさえそうなのに、ただのね、ポッドキャスター、先生、日本語の先生、ただのミドルエイジガイのことを、そんなに、愛することなどできないでしょ、ただのミドルエイジガイ。僕はある YouTube でそう言われ、ただのミドルエイジガイじゃないな、やっぱりこうミドルエイジ、中年男という、ちょっと僕は傷つきましたよ、正直言って。まあ何の話をしているかというと、まずちゃんと時間軸を遡ってちゃんと説明しますね。8月の、半ばぐらいからなんか僕の YouTube そしてポッドキャストのチャンネルが急に人気になったんですね。でこういうことは今までたくさんあって、何かのきっかけでね、急に人気になるんです。でその場合、大抵の場合っていうか全ての場合、やっぱりどこかで誰かが勧めてくれているわけですよ、はい。そしてそれはずっとちょっとミステリーというか、僕は分からなかった。1ヶ月以上の間全然分からなかった。なぜこんなにまあ、YouTube やポッドキャストを聞く人、聞いたり見たりする人が増えたかと。でね、それは実は僕が YouTube の動画を始める前なんですね。少し前で、ちょっとこう不可思議な、ちょっとこう不思議なことだったんですね。でだから僕はのりこさんに聞いたこともありますね。なんか最近急にポッドキャスト のリスナーが増えたんですけど、なんか理由分かりますかみたいなもちろんのりこさん分かるわけないから、まあ季節かなみたいなね、僕もね、いや季節ですかねみたいな、そのやっぱり9月だからみんな日本語の勉強始めたりとかね、まあ、あとは8月に7月とか8月に旅行に来た人たちが、まあ日本から帰国して、勉強を始めたりとかね、まあいろいろな可能性は考えられるけど、まあ事実はですね、やっぱり誰かがどこかで、進めてくれていた。でこれはね、ある人が YouTube で進めてくれていたんですね。でどういうふうに進めてくれていたか、まあ僕はちょっとチェックして、 まあまあまあ基本的にはねすごくいいこと言ってくれてた、彼のそのイマーションですよね、あのお気に入りとして日本語コンテッペを言ってくれたんですね。まあこれはまあ中年男が中年男がちょっと根に持ってますけどね、中年男がまあいろいろなトピックについて話しているだけなんですがだけなんですがっていうのも嫌ですけどね。まあ本当はねもっといろいろもっといろいろ魅力があるはずなんですが、まあ中年男がなんか日本語でいろいろ話してるだけみたいなまあでもすごくいいみたいな、ちょっとおい端的すぎるだろう、ちょっとシンプルすぎないかその説明と僕は思ったけどね。まあいいんですよ、僕はいわゆるワンオブゼムだったからね、いわゆる日本語コンテッペはいいけど他にもいいのたくさんあるよっていうその一つだったからね、はい、そういう扱い方ですよいつものように。いいんです別にそれで、はい、イラッとしてますけどね。まあいいんですよ、別に並べられていいですよ、はい、別に食べたいもの何ですかっていうと、とんかつ、カツカレー、ハンバーグ、寿司、ラーメンみたいにこう並べるじゃないですかみんな横にね、はい、これとこれとこれとこれ全部好きですよみたいな、はい、あなたとあなたとあなたとあなたと奥さんみんな好きですよみたいな、並べられたらどんな気がする、はい、人間だからね、俺ハンバーグじゃないから寿司じゃないしね、いやまあまあ冗談ですよ冗談、 T さん冗談です、本当に嬉しかった、何が嬉しいかってまず一番嬉しいのはお金が増えたまあ YouTube たくさんの人が見てくれるとお金増えますからね、ありがとうございます本当に素晴らしい、もうお金のためだったら何でもいいですよ本当に、もう本当に嬉しい、もっともっと進めてください、そうやっていわゆるインフルエンサーですよね、いわゆるこう影響力のある人たちに勧められるっていうのはこんなにすごいことかと驚いてますよ、僕は全然今の時点では影響力ないですからね、はい、僕の影響力は実はもっと後ですからね、長い時間をかけて少しずつ人々を僕のものにしていってるつもりなので、まあ時間はかかるんですよ、これ催眠術みたいな、まあ冗談ですよね、催眠術みたいなもんなんで半分冗談半分本気、時間がかかるんです、でも時間をかけた後もう彼ら彼女らはもう逃げられない、僕からは逃げられない、まあまあまあそれは置いといてね、それは置いといて、とにかくある人がですね勧めてくれた、で進めてくれたのはいいんですが、彼が言っていたのはですね、いわゆるインプットインプットインプットインプットは素晴らしいぞっていうようなメソッドで、僕は本当にそう思いますよ、僕自身がそうだったからね、僕はまあ皆さん知っているようにたくさんインプットするといいですよっていうのを言ってますよね、そしてその理由は僕も英語やスペイン語勉強しても勉強しても英語なんてね勉強しても勉強しても全然喋れるようにならないのが、聞けるようにもならないしね、全然聞けるようにならない、全然喋れるようにならない、それがたくさんインプットした後聞けるようになったからね、で話せるようになったからね、で自分自身は魔法のようにね効果のある方法だったんで、まあインプットいいと思いました。そしてね、彼が言ってるもう一つのことは、まあいわゆるなんかこうはっきり全部が分からなくても大丈夫、いわゆるなんか少しぼんやりね、最初はぼんやりしてるように、例えばまあ漫画を読んだりアニメを見たりして、まあ 10% しか分からないとかありますよね、でそれでいいんですよと、で僕もそれはそうだと思う、 10% が 11% になって 12% になって 20% になって 30% になってどんどん上がっていくんですよね。でもちろんそれはね、いろいろな勉強を同時にやるという前提ですよ。もちろん文法の勉強してもいいし、辞書使ってもいいし、何してもいいですよ。僕の場合はあんまり教科書とか辞書っていうのは好きじゃないから、好みですよね。僕は勝手にもう好み、自分の好みでインプットだけをずっとしてて、教科書とか 基本的にね、教科書のそのフォーマットが好きじゃないんですよ。すべてが教科書のすべてが好きじゃない、文法書のすべてが好きじゃない。で、自分が嫌いなもんだからね、もうなんか例えばブロッコリーが嫌いな生徒いるんですけど、ある生徒さんね、彼はブロッコリーが大嫌い、ブロッコリーが大嫌いだから、公園とかに行ってブロッコリーみたいな木があるだけでもうなんかウェーみたいな、もうキモみたいに思うらしいんですよね。いわゆるなんかもうアレルギーみたいになっちゃってる。で、僕も教科書がもう本当に嫌なんですよ。教科書っていうもう名前が嫌だ。だから教科書を使って勉強しなかったし、辞書っていうものが嫌いなんですよ。でかいし重いしね。はい、でかいし重いしね。なんか嫌なんですよ。本。まあ人によってはね、逆にいわゆるフェティッシュみたいに、でかくて重いお相撲さんが大好きみたいなね。まあそういう人もいるかもしれない。でも僕はね、全然好きじゃない。まあ辞書が好きな人には悪いけどね。これ好みの問題なんで、辞書が好きな人もいれば辞書が好きじゃない人もいる。で、僕は辞書が好きじゃない人ね。辞書が好きじゃないし、教科書が好きじゃない。その代わりポッドキャストが好きだし、 YouTube が好きだし、なんかそういうなんていうの、気楽にね、たくさん読んだり、本も好きだしね、気軽にたくさん読んだり、たくさん聞いたり、たくさん見たり、いわゆるパッシブなインプットってやつですね。それが好きだから僕はずっとそれをやっていて、で結局身についたっていうだけなんで、別に他の人に強制はしないですよ。お前絶対この方法で勉強しろよとは言わないけど、やっぱり自分が好きな方法だし、自分に効果があった方法なので、他の人にもおすすめしたいですよっていう、そのレベルです。そういうことです。ブロッコリーが好きな人にブロッコリー食わせたり、寿司が嫌いな人に寿司を食わせたり、そんなことはしませんよ。でもブロッコリーが好きな人だったら一緒にブロッコリー食べましょうとか、寿司が好きな人だったら美味しい寿司ありますよとか、まあそれを言うだけですよね。で、多分ね、おそらくその T さんも同じように、自分が好きな方法をまあ人に勧めたいというだけでね、まあ、YouTube を撮ったわけですが、ここでね、まあ他の YouTuber がその T さんに向かってですね、いわゆるおかしいこと言ってんじゃねえよみたいなね、私たちはそうは思わないわよみたいな動画を作って、まあそれにさらに T さんが、いや俺はこんなそういうニュアンスじゃなかったとか、まあいろいろそうやって、いわゆるヒップホップのビーフみたいに、なんかお互いを、まあ私はそう思わない、僕はそうは思わないみたいな、まあそういう状態になっていて、でそれを見てね、まず最初に僕はちょっと嬉しい気持ちだったのに、嬉しい気持ちでしたよ。さっき言ったように、なんか同じような勉強方法をやってる人がいていいなっていう感じね。なんかその T さんと2人でね、なんかこの勉強方法いいですよねって言っていたところで、まあ例えばね、僕たち2人でボブ・ディランを聞いていて、そこに誰か来て、いや私ボブ・ディラン好きじゃないみたいな、そんな感じね。なんか空気悪くなって、誰あなたたちみたいな、まあそういう状態です。 YouTube ってよくそういうことがあるでしょ。俺はそうは思わないみたいな、まあそういう意見で、それがね、まあいわゆるなんかこう議論ってやつですね。で議論がなんかこう深まっていくんだったらいいけど、基本的にはね、深まっていかないんですよ。いわゆる誰かがなんか自分の例えば好きな勉強方法みたいなのを他の人に勧めるでしょ。そうすると他の人はね、誰かがね、また違うインフルエンサーみたいな人が、ちょっとあなたたちそれ間違ってるから聞いたらダメですよみたいに言い始めるわけで、それ自体がもうなんか不毛だと僕は思う。不毛ね、不毛ですよ。毛も生えない、もう完全に不毛ですよ。意味ないっていうか、もうなんか雰囲気悪くなって、みんながうわーなんか言語学習のなんかコミュニティってめんどくさい、そう思えるでしょうね。なんか僕ちょっとモチベーション下がると思いましたね。あ、この状況、こういうのを見て 誰一人なんか嬉しくはないだろうなと、はい、思いますよね。なんていうかな、意味があるディスカッションだったらいいんですけど、やっぱり意味があると思えないね。なぜかというと聞く耳持ってないでしょ、お互いに。別に意見変わらないですよね。変わるもんじゃないでしょ。だから自分が好きな勉強方法みたいなのをお互い言っていて、お互いがお互いの勉強方法は、まあ、自分の好みじゃないと言っているだけですからね。だからブロッコリーが嫌いな人とブロッコリーが好きな人が話してるんですよね。どう考えても合わないでしょ。でも別にどっちでもよくないですか。別にブロッコリー好きな人がいてもいいし、ブロッコリー嫌いな人がいてもいいですよね。僕にとってはそんな感じですよ。別にそのインプットの勉強方法が好きな人がいて、まあインプットじゃなくて教科書を使って最初からやればいいんじゃないっていう人がいて、まあどっちがいてもいいんじゃないですか。はい。というまあ当たり前のことをまあ僕は言いたい。どっちでもいいんじゃないの別に勉強方法なんていろいろあって、そもそも人間いろいろな人がいるでしょう。だからみんながなんで一つの勉強方法で勉強しないとダメですかね。なんかそのなんかね、この言語学みたいな、言語学じゃないな、言語勉強方法、言語の勉強方法でいつも同じことを繰り返してる。なんかもっといい勉強方法みたいなのをなんか探すみたいなね。でも正直言うと人によって違うでしょ、それは。全然違うでしょ。で違っていいでしょ、好みだからね。なんかこうアニメが好きな人にとってはアニメを見るのがいいだろうし、でもアニメに興味ない人にとってはそんなことをする必要ないですよね。だからブロッコリーですよ、ブロッコリーの話、ね、でちょっとここで僕は違う切り口ね、ここまでは多分皆さんまあ想像できるでしょ。こういう話っていうのはもう想像できますよね。そういう話って今まであったし、これからもあるでしょう。でまあ哲平先生はいろいろな勉強方法あっていいんじゃないというコンクルージョンで終わりますみたいな、ね、はい。まあでもちょっと僕はせっかくだからね、最後にちょっと僕が考えた不思議ななんかもう一個のことね話したいと思います。それはですね、なんかこういうディスカッションって本当に不毛なんですよ。不毛で不毛なのにあるんですよね。特にインターネット以降、インターネットが始まる前って多分他の勉強方法とか世界の反対側で誰がどういう勉強方法をしてるとか全然考えなかったでしょ。だからまあこういうことはないですよね。俺の勉強方法がみたいな、あんまりないでしょ。でもなぜこれがあるかっていうと、やっぱりいろいろなこうプラットフォームとかね、いろいろな、まあ、YouTube もそう、レディットとかもそう、いろいろなところでみんなが自分の勉強方法とかをシェアできるからですよね。中にはいいこともあるんですよ。やっぱりいろいろな人のいろいろな情報を見たり聞いたりディスカッションしたりして、なんかこうもっといいのを自分のためにもっといい方法を探すきっかけになったりとかね、情報はたくさんあった方がいいと思うじゃないですか。でも勉強っていうのはやった方がいいんですよ。やって実践して、で自分の好きな方法を探すのが一番いいんです。だからなんか他の人たちのいろいろなこうおすすめとかだけに目を通して、結局大事な時間を使って自分の勉強を全然してないっていうのは、例えばですよ、本を読む、好きな本を探す、でこれって自分で図書館とか本屋とかに行っていろいろ読んで、でまあ失敗したりして、でまあ好きな本とかを探していくんですよね。まあ好きな作家を探す、で好きな作家が見つかったらすごい嬉しいですよね。でもそのためにはいろいろ読まないとダメなんですよ。音楽もそう、いろいろな音楽聴いて自分が好きな音楽ミュージシャンを探してね、そうやってこうその旅自体が面白いでしょ。自分で聞いてたくさん視聴して、でですよ、それよりもなんかそういう 例えばいろいろなプラットフォームとかでなんかこう他の人のレビューをたくさん読んだり、ああ僕はそのアーティスト嫌いだみたいなそういう文章をたくさん読んだり、ああ私はそのアーティスト大好きとか、いわゆるなんかそれって本当にいい方法かなと僕は疑うんですよね。なんかそのいろいろなグループがいろいろな人たちが自分が好きなの自分が嫌いなのそういうまあGoogle レビューとかもそうですよね。レストランいろいろいろんな意見があるでしょ。果たしてその他の人のなんかそのどちらかといえばサイレントマジョリティじゃないね、いわゆる極端に好きとか嫌いとかそういうのをたくさん読んで本当になんか探すその探し方が一番いいのかなと僕は疑問に思いますね。それよりもなんかもう自分でやってみて自分で言ってみていいとか悪いとか、いわゆるまあこれは以前話したこともあるレビューとかね、そういうののなんかこう嫌な感じ、ね、なんか言葉の極端な人たち意見の極端な人たちが溢れてる。でどちらかといえばやっぱりネガティブレビューというかなんかネガティブな意見の方が声が大きい。でそういう世界はあんまり好きじゃないですね。でもう一個言いたいことがあって、それはですね、まあ、日本語って、まあ、皆さんは多分アメリカ人が多いと思う。僕のポッドキャストを聞いてるのはアメリカ人が一番多い。そしてその後はまあヨーロッパの人たちが多いです。でもね、日本語はやっぱりアジアの人が一番多いんですね。日本語を勉強してる人はアジアの人が多い、昔からね。もちろん近いし関係も多いしね、まあいろいろな理由でアジアから日本に来てる人がずっと多いですよね。今でも多分一番多いのは、中国、韓国、ベトナム、まあそういう国たちの人が一番多い。そして彼らはね、まあもちろん長く勉強してる人は日本語ペラペラですね。だけどなんかそのいわゆる YouTube とかになるとほとんどがアメリカ人たちの意見なんですよね。でそのなんか僕はね、そのアメリカの人たちにそのなんていうかアメリカだけじゃないけどその YouTube とかレディとかね、そういうところをずっと見てる人たちにやっぱりちょっとこうなんていうかな、気づいてほしい。そういうところにあんまりこう時間を使わない方がいいんじゃないか、ね、でまあまあまあなんか最初の僕が言ったやった YouTuber のおかげでサブスクライバー増えてお金も儲かってヤッホーとか言ってたのの逆のことを今言ってますけどね、そういうとこ見ない方がいいですよみたいな、かなり矛盾がある。でもこれはね、僕にとっては良かったけど、僕にとってはいいけど、そこで毎晩時間を使ってる人たちはやっぱりそんな時間があるんだったら自分なりの勉強方法を、自分が信じる勉強を少しでもやった方がその人たちのためじゃないですかっていうのを言いたい。多分ね、そこで何も言ってない、まあ、中国人や韓国人やベトナム人の人たちは普通に自分の勉強を進めてるはずなんですよね。何が言いたいかというと、やっぱりなんかこう英語のコミュニティって大きいから、なんかその英語で自分の情報を発信すると結構リアクションもあるし、ついついね、無駄に時間をそういうプラットフォームで使いがちだと思うんですよね。それよりはもう日本語の勉強なんてそれぞれですから、自分がなんかアニメが好きだったらアニメで勉強すればいいし、別にそれをリポートしたりシェアしたりしなくてもいいんじゃないかなと思うんですよ。でもちろんそれをシェアすることによって他の人がね、いい勉強方法に気がつくっていう、まあそういうメリットも確かにあるし、僕みたいな人がそれでサブスクライバーが増えてラッキーみたいなことはあるけどもね、本当にもっとなんかまあ自分にフォーカスしてもいいんじゃないのって思うんですけど、どうですかね。はい、やっぱりなんかこう使命感みたいなもんがあるのかな、自分が勉強していいものがあったら進めたいみたいなね。それ結構アメリカっぽい、だからこうプラットフォームがこう人気になった理由でしょうけど、やっぱりね、人々をこう元気づけるようなものよりもどちらかというと、なんか見なくてよかったなとか、こんな争い見たくねえなみたいな、不毛だなみたいな、 そういうことが多すぎて、僕はちょっとこう疑問がありますね。だからもう少し平和に行きませんか。まあ、だいたいね、人が作った YouTube とかに他の人が文句言って僕は全然いいと思わないんですが、まあ、のりこさんもそういうこと言ってましたよね。なんか誰かの発音とかね、そういう誰かの日本語スピーチを切り取ってそれにコメントするのってどうかなと思いますっていうね。僕もそう思うし、そもそもなんか、なんていうかな、そのリスポンスみたいなのいるかな、はい、なんかこう、なんていうか全然好きじゃないですね、はい、やっぱこれ文化の違いかな。あんまりアジアでそういうのってそんなに、まあまあ2チャンネルとかあるけどね、でもメインストリームじゃないし、メインストリームでそういうのってあるかなと思うんですが、まあまあ、まあまあまあ、話長くなったね、久しぶり。本当は全然こんなに細かく話すつもりはなかったです。でもやっぱりこういろいろ思うことがありましたからね。でこのニュアンスも多分通じてないと思う、日本語だしね。完全にこのニュアンスが今出てきたキャラクターの人たち、そういう、まあ、キャラクターというかな、まあ、僕がそのいわゆる触れた人たちには、まあ、細かいニュアンスはちょっと伝わりづらいだろうし、皆さんにもちょっと細かいニュアンスは伝わりづらいと思うんで、まあ、これもねある意味リソースの一つと思って消化してもらって構いませんが、とにかく人が言ったことにそのなんか直接 面識のない人がいろいろ言うとニュアンスの違いとかもあるんで、なんかディスカッションしたければコラボとかすればいいんじゃないですか。それでただね、ルールもそんなにアグレッシブじゃなくて、もっとこう建設的な議論ができるんだったらやればいいと思うけど、やっぱりちょっと喧嘩越しみたいに少しこうなんかこうなんていうかな、僕は全然好きじゃない、そういうちょっと喧嘩越しの態度ね。まあそれが英語の話し方としては普通なのかもしれないけど、僕はまあごめんこうむりますね、はい、ごめんって感じね、まあ、そういう態度だったらもう最初から話しませんよって思うけど、まあ英語だったら普通なのかな、まあ、だからまあ自由に続けてください。それぞれ勝手にね、勝手に消耗して消耗してください。でも僕は消耗したくない、僕は不毛な議論に自分のエネルギーを消耗したくないんで、そろそろやめるし、まあこういうことはまあこれからも続いていくんでしょうけど、僕はもうこれ以上関わらないように、何のリスポンスもしないで、どこでも誰でも何も言わないでください。このことについてはまあ僕の少しのね、フォロワーというか、まあ、これを聞いてくれている皆さんが、はあ、わかるわかるとか、いや私はそうは思わないけど、まあ哲平先生はそう思うんですねとか、まあそれぐらいで自分の中でそれぞれが理解すればいいです。これ以上ディスカッションを進めるつもりもないですからね、はい、というわけでまたね。